教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ユダヤ人の、この学者でのマルチン・ブーバーという人が いるんですけれども、とても有名な人なんですね。この人が我と汝という本を書いたんです。人間の関係でですね、私と彼とかですね、私と彼女とか、私とそれとかですね、いう関係はあると。でもう一つあるのが、私とあなたの関係なんだというんですね。私とあなたというのと、私と彼って言いましょうかね、彼女というか、第三者ですね。で、神様に対しては私たちはこの私と神と言いましょうかね、いう関係ではなくて、その関係もあるんですね。神様は愛なる方ですよとか、神様は聖なる方ですよとか、イエス様はこんなことをされましたよとか、イエス様はこんな方ですよとですね、で、聖書はこんなんですよというような、この話し方はできますけれども、それよりも神様ありがとうございますとかね、神様あなたはすごいですねと言って神様に語りかけるっていうかね、神様は愛ですよと言ったら、こう私と皆さんがいてですね、神様この辺にこうおられて、でこの神様をこう説明しているという感じですね。でも神様と言ったらこっちじゃなくてこっち向くんですよね。そして神様の方を見て、神様ありがとうございますって、神様困っているんですよと、神様苦しいんです、助けてくださいってですね、言ったら神様の方を向いて言うっていうんですよね。で、それは神様をあなたとして見ているんですよね。神様を、第三者で、神様は愛なるお方ですから必ず祈りに応えてくださいますよというのは、神様の方に向いてなくて、皆さん、私は皆さんの方を向いてこう話をしている関係ですね。それも間違いではありませんけれども、もっと素晴らしいのは、神様の方に向かって神様って語りかけて、で神様から声を聞いて、これが祈りですよね。神様と会話をするというか、神様に語りかけて、そして神様の声を聞いて、神様とのこの会話だと、祈りはそうだと言われますけど、まさにそうです。ですから祈りをしない人は神様を頭だけで理解しているということです。神様のことを聖書を読んですごくよく知ってんだけれども、神様に話しかけない人というのはあんまり神様と関係が深くない。テレビのタレントでいろんな人ですね、この人は何月何日に生まれて趣味はこうで、そして、兄弟は何人生まれでとかね、身長は何センチで、体重が何キロでとかですね、いうようなことを全部知っていたとしても、まだ一度もその人と会ってないし話したことないっていうのは友達とは言えないんですよね。いくらその人のことを詳しく知っていたとしても、でもその人のことをあんまり知らなくても、でもその人とよく話をする、話をしていたらその人のことがよく分かってくるんですけれどもね。で、神様との間は、私たちは私と神じゃなくて、私と彼じゃなくて、私とあなたの関係にこう なれるしなっているんだということです。今日ここですね、私の魂を主を讃えよってありますよね。これは普通ですね。でも主よ、私の神よ、あなたは大いなる方、栄えと輝きをまとい って言ったら、これは人々に語っているんじゃないんですよね。これは神様にお話をして、神様、あなたは私の神ですよですね。で、あなたはすごい大いなる神ですよ。で、あなたはこんな方ですね、こんなお方を私の神として本当に嬉しいですよっていう、この記者の喜びがこのところで現れているんですね。私たちの神様、私たちと神様はそういう関係ですよ。私と神ではなくてですね、私とあなたですね、神よと言ってですね、神様と言って、イエス様と言って呼びかけてもいいし、呼びかけたその声を神様は喜んでこう聞いていてくださるという関係にあるんだ。だから祈らないといけないじゃなくて、祈らないとあなたと神様の関係は親密な関係じゃないですよってね、もう頭だけの関係に終わってしまいますよ。だから祈るというよりも話しかけるというか、語りかける、そして神様の声を聞くという、まあ、人格的な交わりをするというのが私たちと神様との関係、それが素晴らしいんですよね。ただ知的にというか、頭で神様はこんなお方だからこうしてくださるに違いないとか言うんじゃなくて、神様に直接語りかけて、で直接神様から語りかけられて、導かれて守られているっていうのがとても素晴らしいことで、あります。で、この神様はとっても素晴らしいお方ですよという表現がここで、あります。この全宇宙を作られて、そして、この全宇宙を今支えておられる。で、いろんな風とか海とかいろんなものがあるけれども、それをも神様は支配しておられるお方なんだ。そして神様はこの野の獣のことをこう、その水を飲みってありますけれども、神様はその獣をも心配しておられるということですね。野の獣の野ロバですね。で、種のこう木ですね、木々、レバノンの杉とかですね。で、そこにこう鳥のことをですね、これですね、空の鳥をご覧なさいですね、野の原を見てご覧なさいですね、神様がちゃんと面倒を見ていてくださいますよというこの旧約版ですね。神様はそういう全宇宙の全てのものを心にかけてくださり、支えておられる。まあ、してや私たち人間をこう心配されないわけがない。私たちのことはもっと心をかけて見守っていてくださるんだということですね。そしてですね、ここ、どうか主の栄光が常しえに続くように、主がご自身の技を喜び祝われるようにですね。神様がなさったことを、ああこれうまくいったな、よかったなってですね、喜ばれる、もう喜ばれるんですよね。神様はこの全宇宙を作られ、そしてこの地球を作られて、人間を作られ、まあ、7日間で全てを作られた。で、一日一日ごとにですね、よかったと言っておられるんですよね。喜ばれて、一番最後で、はなはだよかったって言っておられるんですよね。いや、うまくできたぞと、すごい、私の会心の出来だぞというのがこの世界であり、私たちのことであります。ここに主がご自身の技を喜び祝われるように、喜び祝っておられるんですね。ああよくできたな、素晴らしいよっていう、その喜びが日曜日ですよね。で、私たちはその日曜日にここに集まる。その日曜日にイエス様がよみがえられた日でもありますし、ですからこの日曜日というのは主がご自身の技を喜び祝われる日ですよね。その日に私たちも神様が呼んでくださり、私の喜びを共に喜んでくれっていう、まあ神様の喜びのお祭りと言いましょうかね、喜びのパーティーというのがあの礼拝なんですね。で、神様の喜びに私たちも招かれたことを喜ぶし、で、私たちも愛されている、神様と共に生きる、 そのことを感謝して勇気をいただき元気になるのが礼拝であります。で、最後、どうか罪ある者がこの地からすべて失せ、主に逆らう者がもはや後を絶つようにですね。罪ある者ですね、神様を知らないで神様に逆らってですね、罪を犯す者がすべてこの地からこうなくなり、神様に逆らう者が後を絶つようにですね。本当に神様がこれほど私たちを愛していてくださり導いていてくださるのに、それを知らないというのは罪ですね。で、神様が救ってくださるので、いや、そうじゃないと、自分で自分を救うんだというのも罪ですよね。まあ、自分を神とするというか、そして神様がおられるのに神なんかいないっていうのも本当に恐ろしい罪ですけれども、まあ、そういう人間の罪というのは本当の神様を知らないからですね。本当の知識がないんですね。偽りの知識というか、それに毒されている、騙されている、まあ目くらましって言いましょうかね、こう目をくらまされて本当のことがわからないという状況です。もう本当のことがわかったら、神様がこの全世界を作られて、そして今私たちを愛していてくださり導いていてくださり、私たちの罪もイエス・キリストによって全て、許してくださり、私たちを清めてくださり、そして私たちをこう招いていてくださるという、この恵みを知った、本当の恵みを知ったならばですね、またその神様を知らない自分がどんなに罪深いものであり、その罪がお互い人間のこの苦しみになるんだということがちゃんと分かったら、もう全員、あ、神様ごめんなさいっていうし、あ、神様本当にこんなものを愛してくださり救ってくださってありがとうございますって、もう100人が100人言わない人はないと思うんですね。ただ心に鱗が何枚も何枚も積み重なって、偏見とかですね、そういうものに凝り固まっている人はなかなかそれがわからない。まあ、罪の状況ですけれども、魂の状況は子供ですよね、赤ちゃんですよ。だから彼らがする判断と言いましょうかね、神なんかいないんだなんて言ってですね、こう自分で言いますけれども、それがいかにもこう正しいような、こういうように思っていますけれども、でも神様の目から見たならば、何も知らない子供がですね、もう偉そうにこう大人に向かっていろんなことを言ってるようなもの、霊的には赤ちゃんであり子供なんですね。だから私たちは何とかそういう方々が真の神様に目覚め、真の神様の愛を知るようにですね。ただその人が神知れ、信じないと言っても、そういう言葉を、ね、子供の言葉をですね、真に受けちゃいけないんですね。この人は本当に分かっていないからそういうことを言うんだなって、私たちは祈ってですね、その人が分かるように、理解できるように、また心の中の偏見とかですね、いろんな思いというのがこう取り去られて、目から鱗が一枚一枚取り去られて、まことのこの神様が、まことの神様の愛が分かるようにですね、工夫して、証しをして、そして導いていかないといけないなということですね。で、最終的に罪ある者が全てこの世から失せ、主に逆らう者がもはや後を絶つ時が来るんです。神様がその時を必ず来るように、全ての人が、神様、あなたは素晴らしい、私を救ってくださってありがとうございます、私の罪を許してくださって感謝しますという時が来る。私たちはその希望を持って、働いていきたいと思います。神様、今日も導いてくださってありがとうございます。主よ、私の神よ、神様、あなたをこのようにして、直接、お祈りをし、 あなたに語りかけることができることをありがとうございます。常にあなたとお話をしながら、お交わりをしながら、またあなたの声を聞きながら、歩んでいける毎日を感謝をいたします。このように素晴らしい神様のに多くの方々があなたを知りません。心が曇っているんです。心がいろんなことで惑わされているのであります。どうかそれらの方々の心を呼び覚ましてくださり、そして、目を覚まさせてくださり、誠の神様の愛に目覚めることができるように助けてください。そのために私たちをこれからもお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。